おっと、前回からの続き。
じゃあ3つ目の項目いきますよ。今日はなんか項目別で授業みたいに喋ってんな。
ちゃんとまとめられてて分かりやすい。
分かりやすいです、うん、はい。次はね、つなぎを使ったそば切り。
つなぎを使ったそば切り、う
ん、あのとわりそば、きこ打ちそばもいいんですけど、つなぎはつなぎでね、みんな歴史上すごく苦労してるんですね。
あー、そういうことね。
もういろいろと考えてる。
そうか、さっきまではそばだけなんだね。
そばだけの話ですね、うん、実はですね、料理物語、1643年。ここにももうつなぎの話は出ています。
ほう。
うん。あとね、小麦粉を使うっていうのも出てはいるんですけども、これはちょっとお話ししたかな。古くなった小そば。
小そば。
うん、小米と一緒だね。古そばね。
ああ、はいはい、
うん。秋にとって翌年の夏ぐらいになると、こう、だんだん劣化してくると。
うんうん、
そうすると、つなぎの力とか、もう弱くなってくるし、そもそも香りも飛んできてるんで、小麦粉を少し入れてつなぎに使う場合もあるよっていうことを書いてあるんですけど、もうそもそもね、料理物語の中でまずそばを打つときはこうするっていうのが書いてあってですね、
お、
飯の鳥湯にてこねてそらえてきち。飯の鳥湯わかりますか？
飯の鳥湯、
うん、これはね、ご飯を炊く炊き方なんですけど、うん、江戸時代のご飯の炊き方ってゆとり法が主だったんですよ。
ああ、あったね、お米のシリーズ、
うん、お米のシリーズ聞いてください。もう一回おさらいでいくと、もうザクッと鍋にお湯を沸かしますと、まあ、米茹でるっす、簡単に言うと、
うんうんうん、
パスタみたいにね、そばとかみたいにバーって茹でます、
はい、
そしたら、そのお湯多すぎるわけじゃないですか。
多いね。
でこぼすんですね。
そう言ってたね、
うん、で少し火を入れて、で火止めて蒸すと、
うんうんうん、
これが基本的なゆとり法ですね。
あれだっけ、なんか粘り気があると日持ちじゃないけど、その1日持たないからっていう、うん、あれだっけか。
そうです、そうです、
そうだよね、
はい、その方がね食べやすいらしくって、
ちょっとでんぷん多すぎるから抜きたかったっ、
ね、はい、そうなんです、
うん、
ということはですよ、このゆとり法で捨てるところの鶏油ですね、
うん、
これでんぷんがいっぱいあるわけですね。
そうね、まあ海苔だね、
海苔。ちなみにこれを詰めたのが当時の海苔ですわ。
そうなの？
そうです、そうです。
あ、ちゃんと使ってたんだ。
はい、
でん
ぷん海苔としてね。
あ、だから今も生じでんぷん海苔なんだ。
そうなんですよ。おねばって僕らは言いますけどね。
おねばっていうね、
はい、もともとはこういうところから、あの廃品利用でね、捨てないようにもったいないから使うと。
おねばってそういうことね、はい、使ってたの。
そう、もったいないからそう詰めて使うわけですね。
はいはいはい、はい、
これをつなぎに使うんですよ、要は。
うんうん、
飯の鳥湯を使ってこねるといいよっていうことです、まず、
うんうんうんうん、
またはぬるま湯にても OK、
お、
まあ、ぬるま湯で、まあ、こねても頑張れよって話、
うんうん
うん、つなぎしてねえけどって、
うんうん、
または豆腐をすり水にてこね申しことあり。
豆腐をすり、
うん、豆腐をねすりつぶすんですよ。
へ
ー。でそれを混ぜて、つなぎとして混ぜて、であと普通にそば粉とあと水入れてこねますよって話ですね。
ああそうなんだ。
多分豆腐のタンパク質をねつなぎに使ってるんだと思います。
ああすごい日持ち悪くなりそう。
ね、
ねえ、まあもともと冷蔵庫ないからあれなのかもしれんけどさ、毎日打つもんかもしれんけど、なんか暑くなったら豆腐とか炒むじゃん、
うんうんうん、
あんな感じで炒むのかな。
どうやってたんだろうね。まあでも基本的にそば切りの始まりの頃っていうのは、ね、その日持ちとかじゃないですからね、
うん、
晴れの日に食べるもんなんで、作ってその日のうちに食べる以上っていう。
あ、そうか、晴れの日の食事なんだ。
そうなんですよ。なんかこれ次のこのシリーズの話どんどん出てきちゃったな。
あ、そうなんだ。
はい、まあそんな感じでね、初期からこうつなぎに関しては割と工夫をし始めていますね、うん、多分ね、感覚というか僕が思うに想像ですけど、17世紀の中頃、つまり1650年前後ですね、
はい、
この頃に中国大陸からお坊さんたちが移住してくる時期なんですよね。
うん、
結構交流もあっていろいろ来るんですけど、その時に小麦でつなぐという技術が入ってきたんじゃねえかなっていう想像がつくんですね。
あ、小麦粉と一緒に、
小麦粉とかあと粉の技術ですね。
ほうほう、
粉物の食文化みたいなのがね入ってくるんですよ。これ何かっていうと、前々回くらいにお話ししましたけど、卓袱普茶料理のルーツを持ってるね、中国由来の粉食文化みたいなのが日本に入ってくる。
ほうほう、
これはもう普茶料理といえば大麦州ですよ。
ほうほう、
インゲン禅師がやってくるのが大体17世紀の中頃なので、
あーちょうどなんだ、
はい、ちょうどその頃かなっていう感じはしますよね、
うん、
はい、なおかつこう禅宗臨済宗ですから、インゲン禅師もね、もともとはなんで、そういう精進料理にルーツを持つ粉を使った技術が入ってきたのも大体同じくらいの時期ですね、
うんうんうん、
はい、っていうのと、まあそもそもそば切りっていうのはお寺で食べられた、まあ寺方そばとか言いますけど、
うん、
お寺で食べられ始めて、それがだんだんこう庶民に広まっていったよみたいな感じなんですけど、庶民で例えば麺料理のそばが広まっていく過程って、一番最初うどん屋が片手間にそばを売るところから始めるんですよ。
まあそう言ってたね、うどんは売ってたけどそばもついでにって言ったもんね。
そんな感じで始まるんですね、
うんうん、
ということはうどん粉なんか当たり前なんですよ彼らにとって。
確かに。
でこっちがグルテンでコシがあるんだったら混ぜりゃいいんじゃねって話にはなりますよね。
まあなるよね。
はい、まあ多分そんなところで小麦粉が主流になってったし、安いし。
ああ、安いんだ。
で日持ちするし、そもそも。
ほう。
小麦粉自体が日持ちするじゃないですか。
ああ、まあね、
うん、そういうのもあって一般に普及しやすかった、
うんうんうん、
というふうに考えられるんじゃないかなと思いますね。
はいはいはい。
まあ特に江戸では江戸近郊で麦作り始めた時期もこの頃なんでね。
ああ、江戸近郊でも作ってたんだね。
作ってたんですよ。
へえ、
はい、武蔵野台地でね小麦粉作るんですよ。
へえ、そうなんだ、
うん、武蔵野台地というと今荻窪、吉祥寺、三鷹とかね、あの辺り、
うんうんうん、
全部武蔵野台地ですね。
そうだね、
中央線沿線で行くと。
そうね、名前もちゃんと残ってるしね、うん、
で南の方もだいぶ武蔵野台地の上だし、練馬とかね、北の方もね。
あ、そうなんだ。
はい、結構大きいんですよ武蔵野台地って。
あ、台地っていうぐらいだからか。
はい、かなり広いです。
へえ。
でその台地の東の外れっていうのが今でいうところの新宿とかね。
おー、結構行くね。
はい、その辺りなんですよ。
ほうほう。
はい、なんでその武蔵野台地っていうのは水はけが良すぎて水田やるにはあんまりこう向いてなかったらしいですね。
へえ。
で小川は流れているんだけども水田をやるほどの水量がないから畑作に向いている、
うんうん、
というところでそこで小麦粉の元になっている麦の栽培とかね、同時にそばの栽培とかも始まって、
ほう。
でその小川を利用して水車が発展していって粉屋みたいなのが出てきて、武蔵野台地からその粉物文化が江戸にこうどんどんどんどん出荷されていくと。
はあ、そんな近場です、はい、できたんだね、
はい、5時間分の話を今2分でしました、はい、
早かったな。
早かったな。
今回なんか多くない、それ
多いっす。寄り道しまくって結果喋らないみたいな。
調査量めっちゃ増えてない、なんか
調査量は、まあ、毎回こうなんですよ。
あ、そうか、
うん、毎回こんな感じで砂糖の時は、いや砂糖もだいぶカットしたけどな。
あ、カットしたね。
はい、カットしていくとこういう感じになりますね、はい、
そうね。
今回悔しいから言ってやった、
まあ、ちゃんとメモっといて、そのあの言ってないや言ったっていうの
を。ああ、そうかそうか。
後であの収録ね別でするときに忘れてるから、
忘れてる。
何言ってないっけっていう、いや俺知らないよっていう、そのね、何を知ったかを知らないから。
ああ、そうですね。
あの提案のしようがない。
はい。まあ、いずれこう思い出しながら喋っていきますよね。
ああ、そうね。サポーターさんの音源が増えなかったら、これは兄ちゃんがね、あの言った言ってないの忘れたってだけで、俺のせいではない。
わかりました。はい、じゃあ頑張ってちゃんと整理しますね。
お願いします。はい、
小麦粉以外のつなぎもあるんで、ちょっと紹介しておきましょうか。
はい。
はい。卵。
卵。
はい。割と卵を使ったそば切りというのも出てます。
へえ、そうなんだ、
はい。今でもあるんですよね。全卵を使った場合とか、卵黄のみとか卵白のみとか、いろんなバリエーションがあります。
うん、はい、まあなんか今だと当たり前だけど卵高かったんじゃないっけ。
だいぶ高いっす。
そうだよね、はい、それつなぎに使っちゃうんだ。
はい、卵1個ですよ。
1個
20文。
20文、
そば1杯16文しないくらいの時代に、
うん、
1個20文。
高っ。
これさ、そば粉一升打つとき何個使わなあかんのっていう話ですよね。
そうね、
はい、
その元取ろうと思ったら、元取るだけでも結構なそばの値段になるよ。
なっちゃいますよ。だから江戸そばではほぼ使ってないですね。
ああ、まあそうだよね。
無理無理、元取れないんで、
うん
うん、こんなの日記とか記録に書いているお医者さんがいてですね、
うん、
和歌山県の紀州藩の御殿医、まあ、お殿様に仕えてるお医者さんですね、
は
あ
は
あ、でこの人が江戸藩邸で働いてる頃、江戸自慢という記録を残してます。
江戸藩邸、
そう、あの参勤交代で住む紀州藩の お家があるじゃないですか、
お
東京にね、
はいはい、
でそこに勤めてる、お医者さんも一緒についてきますから、でそこにいる間に紀州の田舎もんって言われないようにいろいろとこう書いてですね、
うん、
で後輩がやっていた時にこれを読んで江戸ってこういう文化だから俺たちと文化全然違うから一応知っといた方がいいよねっていう記録残してるんですよ、
うんうん、
なぜかタイトル江戸自慢なんですけどお前が自慢すんなって話なんだよね
江戸の人間ではないのにね、
そう、
うん、
まあ、江戸のことをこう江戸っ子たちはこういうの自慢にしてるぜっていうのをこう紀州藩士の目から書いているのがあって、江戸そばはつなぎに卵ではなく小麦粉を使うから口触りが怖く胸に使える
めちゃくちゃ悪口書いてるやん、
うん、三杯とは食えぬ
だいぶ言い切ったね、
うん、そういう風に言ってます。
あ、自慢してんのこれ。
そう、ただし、うん、ただし汁は極上。
あ、そっちね、
うん、これ前回の話ですね、
はいはいはい、
もうこの鰹節と濃い口醤油がめちゃくちゃいいと。
まあコクも旨味もあるしね、
うんうん、でこれメモしてもらったんですけど、この続きがあってですね、
お、
和歌山のそばと江戸の汁を組み合わせたら多分無限に食えそうだなって書いてある
それはあなたの主観でしょってやつ。
そう、あなたの感想です、はい、うん、この人の感想ですね。
そうだね、
はい、でも実際あれらしいですよ、その卵をつなぎに使うと煮崩れしにくくって角が立ったのもあって、で食感もいいよっていうことらしいですね。
まあそうだろうね、
はい、これがちょっと変わりどころかな。あとね、多いのは山芋系ですね。
山芋、
うん、
うん、
とろろ、
はいはいはい、
だから山芋をすりおろして、でそれを水で薄めるんですね、
うんうん、
だから山芋 100% のとろろだわ、味噌汁じゃなくて、
うんうん
うん、そういう感じのをつなぎに使う。これはね、日本全国各地に見られるので、
うん
うん、どこってことはないですね。
ああ、まあ山芋はね、うん、今もどこでも取れるからね、
はい、だしあの乾麺でも結構山芋使ったそばとか当たり前のように売ってますからね。
ああ、書いてあるね、
はい、書いてありますね、うん、で味わいがよく喉越しがよくてそばの風味を引き立てるのでよしみたいな。
そうね、
はい、そんな感じですかね。
確かにね、はい、まあ、今も日本のなんか家庭料理は意外と山芋使うからね。
うん、そうですね、
つなぎにね、
はい、
つなぎというか食感とかつなぎとかいろいろだけど、
結構いろいろと使い道がある。料理で使われてる分だけそばにも転用した可能性は高いですね。
うんうんうん、
あとはあれだね、大豆系でいくとご汁とか大豆とかそのものですよね。要は豆腐すりつぶして入れたじゃないですか、
はいはい、
だったら豆乳でよくね。
まあね、確かに
そう、だから固める前の豆乳入れて、
うん、
つなぐっていうのは、まあ、津軽そばとか有名ですけど。
へえ、津軽そばってそうなんだ。
らしいですね。
へえ、
はい、だこれね、特徴的なのがご汁をつなぎに使うと茹でた後もなんかあんま伸びないんでしばらく持つらしいですよ。
ああ、そうなんだ、うん、
だからあったかいそばにした時に伸びにくいとかね、
はいはいはい、は
い、いう感じなので、茹でた後伸びにくいそばって売ってますよね、乾麺とかで、
うんうん、
割とねこの大豆系のタンパクを入れてるところもあるらしい。
あ、確かに、
はい、
作った豆腐って水に入れてもう水吸わないもんね、
うん、
あんまり、
うん、でも鼻からご汁でよくね。
確かに、
固める前で、
うんうんうん、
っていう感じ。
へえ、すごいね、
はい、あとはもう変わり種ですけど、ふのり。
ふのり、
海藻ね。
うん、海藻、
海苔じゃないけどふのりっていうのがあって、
うんうん、
これをつなぎに使ったそばっていうのもありますね。
ああ、そうなんだ、
はい、新潟県名物の、へぎそばです。
へぎそば
聞いたことない？
聞いたことあるね、
うん、山形の板そば、新潟のへぎそばっていうのは有名ですね。
うんうんうんうん、食べたことないけど。
これへぎそばはね、割と歴史新しいっすよ、だいぶ。
あ、そうなんだ、
うん、からもう近代入ってからですね。
へえ、
はい、これを開発した人がいますから、明確に分かってますんで。
ほう、
で現在そのへぎそばの発明した人のが作った会社があって、
うん、
で今3代目とかそんなくらいなんで。
ああ、まあ海藻を入れてる時点でさ、もっと腐りやすくなってるもんね、
はい、ああ
の
そう、
当時のその過去のさ、のりの取り方だとさ、
うん、
なんか傷みやすそうじゃない？
ああ、どうなんでしょうね。僕一回あの行った時食べましたけど、美味しいっすよ。
まあ美味しいだろうね、う
ん、香りも良くてね。
そりゃね、
はい、これはエピソードが、へぎそばが生まれた由来エピソードを読みましたけど面白かった
読んだんだ
読んだ読んだ、うん、ざくっていくと、新潟っていうのはもうかなり昔から織物、布の町なんです。
うんうん、
新潟ちぢみとかね、
はいはい、
いうのがあって、これってもう本当に、平安時代とか奈良時代からあるようなこう名産なんですよ、
うん、
そこに海苔を使うんですね。
糊を使う。
糊というのは、繊維を伸ばすときに、いわゆる洗濯糊みたいな感じで糊を使わなきゃいけない。これ、じゃがいもシリーズの時にも、じゃがいもから作ったでんぷんを使いますよみたいな話をちらりとしたと思います。
うん、
新潟地方の新潟チヂミでは、ふのりの粘り気を使って糸を伸ばしたりとかしてたらしいんですよ。
はいはいはい、
でこれに目をつけて、これをうまく転用できないかなっていうところで、
うんうん、
そばに入れて、へぎそばが有名になったと。
ああ、そうなんだ。
いうことだそうです。
あ
まあ、こんな感じのつなぎを使ったそばっていうのが、まあ、バリエーションがこれ以外にも多分あるんですよね。いろいろと頑張ってきた、
うんうん、
歴史があるということですね。
まあね、全国であるのかなそばって。
ああ、全国でかなり広く分布してます。
そうだよね、青森まで行っちゃってるもんね。
はい、
けどね、
それは元が休耕作物からスタートしてるからなんですけどね。
はいはい、はいはい、
まあその辺の話はおいおい次回以降でしていこうかなと思いますが、
はい、
はい、一応最後に補足情報みたいな感じなんですけど、
うん、
このそばの汁にしても麺にしても結構技術発展頑張ってるじゃないですか。
うんうんうん、
でこれね、そばの中に植生があったりとか、なんかこうギルド的な存在があったりして、これを口伝でもって、こう仲間内でもって技術を高め合うみたいな、そういう仕組みがあったんですよね。
へー、あったんだ。
うん、江戸のね後半くらいだから、まあ明確にどの辺っていうのは分かんないんですけど、
うん、
まあ、19世紀に入った頃、1800年に入った頃にはもうおそらくあったんじゃないかなっていうふうに言われてますね。
ほうほうほう。うん、
で現代でも職制って分かります？意味、
職制、
うん、職業の職に制度の制なんですけど、
ほう、
例えば僕らみたいな懐石料理だと板前っていうのがいて、煮方っていうのがいて、揚げ場がいて、焼き方がいてみたいな、そんな感じの職制っていうのがありますよね。
はいはいはい。
蕎麦屋には蕎麦屋の職制があって、
うん、
板前、釜前、中台、中台とも言います。あと花番、外番とか、こういうような職制がありますね。でこれとは別に粉引き職人というのは別口で違うギルドグループ持って研鑽してるわけですね。はい、だからもうね、釜前って何やる人かっていうと、茹でる専門家。
茹でる専門家、
うん、
へえ。
もう茹でるだけ。
そうなんだ。
その代わりこの茹でるに関してスペシャリストになっていくんですよ。
ああ、それだけ難しいということか。
そう。で板前ってのも僕らの料理人の板前と違って、もう麺作りの人。
はあ、ははあ、
麺だけ作るスペシャリスト。
へえ。
そんで麺ってその場で打ってるから、日によってちょっと変わったりするじゃないですか。
うん、
湿度の問題だったらなんかでいろいろ変わりますよね。
うん、
その状況を見て適切に釜前の人が茹でる。
ああ、そういうことか。
でお客さんが席に座って、でどのタイミングで出すかって、これ中台の人っていうのは種物、天ぷらとかね、
うんうん、
そういう種を用意する人なんですけど、その中台の人と釜前の人があうんの呼吸でこうタイミングを見計らってですね、天ぷら上がってないのにそば茹で上がったら、もうこれは伸びますよね。
伸びるね。
逆にでも今度天ぷらがしなってきちゃいますね。
はい、
このジャストタイミングを見計らってですね。でこの花番っていうのは中井さんなんですよ、要は。ホールスタッフ。
おうおう。
でホールスタッフの今手が空いてるとか空いてないとかっても見ながら、
うん、
これを中台さんがこう中継をして、いいタイミングで回していくっていうね。どこまでやんねんっていうぐらいこだわりを持ったこう食性っていうのがあるんですね。
へー、蕎麦屋だけでできるんだね。
そうなんです。
中が
ちなみにこの外番っていうのは担ぎって言われてね、あの出前専門です。
ああ、出前専門ね。
はい、下っ端です基本的に。
ああ、
でこれが面白いのが、職人ギルドみたいな団体があるんですよ。
うんうん。
で江戸時代っていうのは口入れ宿っていうのがもともと結構江戸の初期くらいからあってですね、
うん、
で口入れ宿っていうのは職業斡旋所です、今でいうところね。
ああ、職業斡旋所。
はい、その中でそば専門の口入れ宿みたいなのが出てきて。
そうなんだ。
はい、でそこの親方みたいなこうトップのボスみたいな人がいて、
うん、
でこの人がもう、そば職人全員一生何があってもなんかミスしたとかクビになったとかあったらずっと面倒見ていくみたいな感じ。
へえ、うん、そこまでするんだね。
でその代わりに職人さんは給料の1割とかをその口入れ宿に入金する。 うん、こういう仕組みだったんで、うん、まあ、まさにギルドみたいな感じなんですよね。
おお、ちゃんと保険とか保証もね担保されてるんだね。
そう。でそのグループを担保しておくことで、蕎麦職人さんが他で欲しいって言ったらこうどんどん人を流通させたり、新人はどこに出るとか、そこから育ってきたら次はどこの店に行って中田やる、花番やる、釜前やるって言ってこうステップアップ。僕ら料理業界って店を移りながらステップアップする文化があるじゃないですか。
あ、あるね、
はい、これの仲介をずっとこの口入れ宿がやってきて、もう明治ぐらいまでずっと伝わっていたそうですね、
うんうん。
でこういうことをやってるから店を変わるごとに技術も横に広がっていくし、
うん、
自分たちも学んでいくんで、どんどんどんどんこう高まっていくんですよ、
はいはい。
結果麺が細くなってコシが効いてきてさっと茹でられるようになって、でこれが、麺屋さんっていうのが出てきた時に、麺作るだけの専門のお店とかが出てくるんですね、
はいはい。
これが屋台とかね、そういうところに下ろされるようになってくると、自分で打たなくてもできるっていう店も出てくる、
うんうんうん、
っていうのが実はこの口入れで、いわゆるギルド的なものが支えて江戸の蕎麦文化をブーストさせてきたみたいなね。
はあ、そうなんだ、そうすごいね。蕎麦屋っていうか蕎麦だけのギルドみたいなのがあるっていう
なる。
そこまでこだわったんだね。
そう、そのぐらい江戸っ子の蕎麦愛が強い。
あ、まあね、確かにね。これ消費者側がね、
うん、
食べる側がいっぱいいないとまずこうはならないし、
はい。まあ、初めの頃は武士階級は食べなかったらしいんですよ。
へえ、そうなの、
うん、あ、一番最初は食べてたけど、一回そばが庶民化しました、
はいはい。
でしかも安い二八そばとかになっちゃいました、
うん、
そういう安物は、武士は食わないという時代が一回あるんだけど、途中からやっぱうまいよねって言って武士階級もこうだんだんこう広がって食べるようになっていく。
お
ー、その過程でもってこだわりのいろんなのがバーッと出てきて、でもう江戸市民みなそば食うみたいな。
あ、まあ結構な店舗数あったもんね。
そうなんですよ。
そんな食べるんだっていうぐらい、
はい。これで分かりましたよね、東西のそば対うどん、
うんうんうん、
江戸はそば、関西はうどん、
うんうん、
これはそういうバトルをしていたのではなくて、
はい、
江戸もうどんだったんだけど、そば人気がすごすぎて上書きされたってだけですね。
ああ、そういうことね、
はい、そういうことです。
そうか、そうね。そう考えると今あれだね、あの掛川なんかの、あの深夜帯にさ、
うん、
蕎麦とうどん出してる店専門はないね。
ないですね。
ラーメン屋ばっかりだね。
はい、
意外と需要あんのかな。
あるんじゃないですか。まあ今それでいくと蕎麦文化がラーメンに上書きされた感が若干ありますけど。
まああるけどさ、やっぱあっさりなやつが食べたい人もいるじゃん、スープがだけとかさ。
いいっすね。僕お酒を飲むのを中心としたそば屋やりたいですね。
ああ、いいね。あ、まあ、元の戻ってるけどね。
うん、あ、それ本編で喋るのどうしようかな、やめようかと思ったけど、いずれするかもしれません。
あ、そうなんだ。
そば、うん、前の話をね。
そば前、
うん、そばの前に一杯やるからそば前っていうね、粋じゃない、表現が、おしゃれよね。
あ、そうなんだ、うん。
天ぷらの抜きとかね。
天ぷらの抜き、
天ぷらそばの麺抜き。
はあ、あ、まあまあ天つゆ代わりか。
うん、もう浸してあるね。
うんうんうん、
もう天ぷらの揚げ出しです、要は。
はいはい、
それをつまみにいっぱいある。
まあ美味しいよね、
うん、絶対うまい。で、うん、最後に麺くれ。
あ、最後には麺食べるんだ、
うん、で麺入れて食べる。
あ、そっか、伸びちゃうから、
ね、はい。そば前いっぱいある時のあてに天ぷらいくとかね。
わあ、そうね、それ今ちゃんとメニューとして出したら面白いかもね。
うん、まああると思いますよ。まあ今でも江戸そば行くとね、
うん、
やってる店はやってますよ。
ああ、うん、そうなんだ。そうやって東京でそばを食べた記憶がないからさ、
僕は何回か友達と同級生と、
うんうん、
飲み行くぞーって言ってそば屋入ったこと何回かありますよ。
ああ、そうなんだ、
うん、いいっすよ、なかなか。
そっか、今度東京行くけどね、あの近郊はなさそうだな。
ああ、どうでしょうね。
ね、ちょっとおしゃれな店はいっぱいあったから、
はい、ちょっと探してみましょうか。
ちょっと探してみましょう。そうか、東京行ったらちょっとそばを探してみよう。
はい、
はい、ということで今回はこの辺にか、
そうだね、はい、
はい、
なんとかしましょうか。
はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。